では、川村社長にお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、スクールカウンセラーというお仕事について教えていただけますでしょうか。
はい。スクールカウンセラーというのは、学校などにおいて、まあ、子どもたち、あるいは保護者の方々の、はい、まあ、様々な悩みに対応して、うん、いわゆるカウンセリング、相談を行うことを主たる目的とする、まあ、いわば高度な心理の専門家ということができます。うんう
ん、はい。
で、スクールカウンセラーには、じゃあどういう人がなっているかというと、うん、まあ、精神科のお医者さんであったり、うんうん、それから臨床心理士という資格を持っている方、はい、あるいは学校カウンセラーや学校心理士、うんうん、といったような、まあ、専門的な資格をお持ちの方を任用しています。
うんうんうん、
まあ、国、まあ、文部科学省の方でも、はい、今、学校における教育相談体制の充実を図るために、うん、学校へのスクールカウンセラーの配置を、まあ、どんどん拡大をしているところです。
うん、はい。
で、具体的な、じゃあ、職務の内容としましては、うん、やはり、相談カウンセリングですので、子どもたち、保護者、場合によったら、先生方に対する、まあ、カウンセリングを行います。
うん、
まあ、様々な問題で困っている、子どもさん、はい、あるいは保護者の方々の悩みをまず、お伺いをしまして、で、学校やご家庭とともに、その悩みの課題解決の方法を探っていきます。
なるほど。うん、
ただ、お仕事は、ただ相談をするだけではなくて、うん、例えば、各学校の中にあります、その校内支援会っていう会議があるんですけども、
はい、校内支援会。
はい、これは、子どもたちの様々な課題についてですね、はい、これからどういうふうに支援をしていったらいいのかっていうことを学校の中で、協議をする。会なんですけども、はい、その校内支援委員会に参加をして、うん、その専門的な立場から助言やアドバイスを行ったり、
うん、はい、
またその受けたケースに応じてですね、うん、そのケースが深刻な場合は、はい、まあ、医療機関であるとか、
うん、
あるいは福祉の、関係機関などと、うん、まあ、連携を図って、
はい、
子どもたちを支援をする、そういったことも重要な仕事の内容になります。
なるほど。じゃあ、高知県には何人のスクールカウンセラーさんがいらっしゃるのかなというところもあるんですけれども、こちらすべての小学校、中学校、高校にいらっしゃるのでしょうか。
高知県教育委員会では、うん、現在78名のスクールカウンセラーを採用して、で、県内すべての公立なんですけれども、
はい、うん、
小学校、中学校、高等学校、うん、義務教育学校、特別支援学校に、配置をしています。配置率は 100% です。
100%、ね、はい。
また、国立あるいは私立の学校においても、うんうん、学校独自にスクールカウンセラーを配置している学校もありますので、
はい、
ほとんどの学校に配置されているとお考えになっていただいて構わないと思います。
あ、なるほど。ほとんどの学校にいらっしゃって、少なくても公立には 100% のカウンセラーさんがいらっしゃるということなんですね。ではですね、そのスクールカウンセラーさんたちに子どもたちから例えばどんな相談があるのかなというところですけど、いかがでしょうか。
やはりスクールカウンセラーは学校現場で、うん、いろんな悩みを聞きますので、
はい、
子どもたちからの相談で多いのはやはり学校生活に関する相談が多いように思います、
うんうん、
例えば、まあ進学とか進級をしてよくクラス替えっていうのがあるんですけれども、
そうですね、はい、
その新しいクラスになったけれどもなかなか友達ができなくて、
うん、
学校があまり楽しくないなとか、
うんうん、
あるいは新しい先生方友達と人間関係がうまくいきなくて、
うん、
明日から学校にちょっと行きたくないなと思ってる生徒さん、
うん、はい、
あるいは勉強がなかなか難しくて分からにくくて、まあ、授業がまあ苦痛だといったようなお話であるとか、うん、まあ、中学生ぐらいになりますと、うんうん、まあ、進路に向けて、はい、うんうん、まあ、悩んでいる、そういった悩みが多いように思われます。ただやはりその悩みをずっと持っているとだんだんだんだん学校に行きにくくなる、いわゆる登校しぶり、ね、
はい、
最終的には不登校になってしまうケースも見受けられます、う
んうん、なるほど。年齢とか学年によってさまざまな悩みを持った子どもたちもいる、
そうですね、
なんですね、
はい、
じゃあ一方で保護者の方たちからはどんな相談がありますでしょうか。
はい、やはり保護者の方にとりましては子どもさんのことが一番心配になってくると思いますから、はい、まあ、子どもさん子育てあるいは養育に関することから始まって、うん、学校生活でありますとか、はい、中には親子関係などについてちょっと悩んでおられるといったようなご相談も受けることがあります、
うん、
これも具体的に言いますと、まあ、最近子どもとの会話が少なくなって、
はい、
部屋に閉じこもりがちなんだけれども、うん、まあ、我が子ながら、はい、自分の子供の気持ちがよくわからないっていったような、うんうん、まあ、悩みであるとか、まあ、何らかの事情で子供がちょっと不登校になってしまって、うん、まあ、将来に非常に不安がある、
はい、
あるいは今子供がちょっとゲームにはまってしまってて、
うん、
昼夜逆転をして注意をすると、うん、少しこう反抗的な態度になるといったような、うん、子育てあるいは思春期における子どもさんへの、はい、まあ、接触の仕方、
うんうん、
そういう相談が多いように思われます。
なるほど。
ただこうした子どもたちあるいは保護者の方からさまざまな相談を受けるんですが、うん、特に最近ですね、いじめであるとか、
はい、
あるいはリストカットといったような自傷行為など、
うん、
まあ、深刻な、まあ、重大な事案に対する相談につきましては、
はい、
学校あるいは関係機関と、まあ、協力をしながら、まあ、迅速な対応を取るような、
うんうん、
そういう取り組みも行っているところです。
うん、なるほど。まあ、子どもさんを思うからこそある悩みということなんですけれども、うん、まあ、スクールカウンセラーさんにこう母親とか親が相談してもいいのかなという方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけれども、うん、そこのあたりはいかがですか？
そうですね、やはりスクールカウンセラーという名称だけ聞くと、
はい、
すごくなんかこう特別な存在というか、
う
ん、
そう
ですね、ハードルが高いように思われるかもしれませんが、
はい、
やはり子どもたちが通う学校現場にやはり配置をされてますので、
うんうんうん、
そこはやっぱ困ったことがあれば気軽にまあ相談をしていただければというふうに思います、
うんうんうん、なるほど。まあ、私もですね、母親なんですけれども、子どもが感じている不安とか悩みというものをこう全て分かっているのかと聞かれると、まあ、少し自信がないかなというところではあるんですが、はい、まあ、子どもが学校であったこと、お家でたくさん話してくれるようなこう親子のコミュニケーションに関して何かアドバイスをいただけますでしょうか。
あ、そうですね、やはりまず大切なことは、
はい、
日頃からの声掛けだと思うんですね。
なるほど。
例えば、うん、何か特別なことがあったから話をしましょうっていうふうな、まあ、構えてしまうことではなくて、うん、朝起きたら、うん、おはようであるとか、
はい、
学校から帰ってきたらただいまといったような、うん、まあ、日常的な会話が、
うん、
まあ、習慣化されていることが一番大事だと思うんです、
うんうん、
まあ、そして話すときには子どもさんだけとは限りませんけれども、話をするときにはやはり相手の顔を見て、
うん、
目を見て、まあ、じゃあしっかり聞いているんだよと、じっくり聞いてあげることが大事なんですね、
はい、
まあ、これを傾聴と言ったりするんですけれども、まあ、誰でも人は話してる相手が、例えばよそ見をして、
はい、
その視線が別のところを向いていたり、
はい、
まあ、台所仕事でいろいろ忙しいこともありますけど、
そうです
ね、はい、片手間で生返事をされると、
うん、
やっぱり子ども自身も、まあ、ちゃんと聞いてくれているのかなって、
はい、
あんまり話したいというふうな気持ちにはならなくなると思うんですね、
うんうん、
だからまずはその子どもの話をしっかり聞こうと、
はい、
そういうことが、まあ、基本だと思います、
はい、
ただ一方ですね、話をしているとどうしてもついそれがちょっとおこごとになったり、
はい、
説教になったりということもよくあるんですね、
うん、
例えば宿題をもう済ましたかとか、
そうですね、
片付けがちゃんとできてるかとか、
うんうん、
というふうなこともよくあるだと思うんですけど、
はい、
子どもたち自身はですね、自分にとって嫌なことを言われるということが分かってると当然話したいとは思わなくなってと思うんですね。
はい、そうですよね。はい。
だから、まあ、親御さんとしては、たとえ気になることがあったとしても、
うん、
まず子どもさんが話してきたことについて、
うん、
よく聞いてあげることが大事だし、その、認めるところは認め、
うんうん、
褒めてあげることは褒めてあげる。
うん、
まあ、そういうところ そういうそのお話をしていただくと、子どもたち自身にですね、まあ、自己肯定感とか、
はい、
自己有用感とか、うんうん、そういうことが芽生えてくる。
うん、
まあ、自分は、自分のことをよく聞いてくれるし、まあ、自分のことは認められているんだというふうな気持ちになってくると思います。うん、そして大事なのは最後までですね、お父さんお母さんが、はい、
うん、
私たちはあなたの味方なんだっていうメッセージを、うん、まあ、子どもたちに伝えてあげることが大事なんじゃないかなというふうに思います。うん、
なるほど。まあ、ついね、忙しくてこう目を見ずに話してたりとか、あとはまあスマホの方を見ながら話してしまうとかっていうこともあったりですね、はい、あとは小言ですよね、宿題したのとか片付けなさいっていう、つい言ってしまうことがあるので、反省していることではあるんですけれども、まあ、日頃からの声掛けとか何気ないコミュニケーション、やっぱり大切なんだなということが分かりますね。うん、
一方ですね、
はい、
中学生ぐらいになると、うん、いわゆる思春期を迎えます、
はい、
その子ども自身の自立心の芽生えとともに、
うん、
どうしても親御さんを疎ましく思う時期っていうのがやってくるんですね、
はい、
まあ、いわゆる反抗期、
うん、
親御さんにしてみれば子どもとどう向き合えばよいか、
うん、
悩みも多くなる時期だと思うんですけど、うん、ただこのことはお父さんお母さん自身もですね、振り返ってみれば、
はい、
分かると思いますが、
そうですね、
この思春期反抗期は誰でも経験することであって、
はい、うん、
大人になるための正常な発達段階の一つだと。
正常な、
うんうん、正常な大人になる一つの、まあ、なんて言いますかね、
階段を上る
発達過程だというふうに、うんうん、捉えることもできるんですね。
なるほど、う
ん、もちろんその危険な行為であったり反社会的な行動については厳しく叱ることももちろん必要なんですけれども、
はい、
ただその子どもさんの状況によってはですね、無理に会話をしようとするのではなくて、
うん、
身近なところからそっと見守ることも、
うん、
子ども自身の成長を促すことにもなるんではないか、そういうこともあり得るということを、
はい、
ぜひ知っていただいて、
うん、
知っていただければというふうにも思います。う
んうん、適度な距離感を保ちつつ、
そうですね、ところここは微妙なところがあるんですけど、
うん、
まあ、私ももう2人とも成人しましたけど、
はい、
2人の娘を育ててきまして、うん、その家庭においてはややこう、うん、意思疎通が難しかった時期もありますので、
はい、
これはまあどなたも経験されるようなことではないかと思いますが、
うんうんうん、なるほど。
ただ最後にですね、
はい、
お伝えしたいことは、
うんうん、
今現在もそのお子さんのことでさまざまな事情でですね、
はい、
まあ、苦しんでおられる子どもさんもそうだし、
うん、
親御さんもおられると思うんですね、
うん、
一番大切にしてもらいたいのは決して一人で抱え込まないでほしい。
はい、
身近な人誰でもいいから困ったことがあれば相談をしてほしいということなんです、
はい、
やはり悩みを一人で抱え込んでしまうということは非常に辛いことですし、ご自身も辛いですし、
う
ん、
そうですよね、
場合によったらそのことで事態がますます深刻化する、
はい、なるほど、
まあ、重大な事案にそのなってしまうという恐れさえあります、
うん、
実はお父さんお母さん、まあ皆さんの周りには支えてくれる、サポートしてくれる方々っていうのがたくさんいるんですね、
はい、うんうん、
これはまあ身近な学校でもそうですし、
うん、
行政機関でもそうですし、うん、まあご近所、
はい、
お付き合いの方、まあ様々な方がその助けてくれる、
はい、
そういう人たちは大勢いると思うんです、
うん、
実はスクールカウンセラーっていうのも、
うん、
そうした身近な支援者の一人なんですね。
うん、
こういうことでないと話してはいけないとか、
うん、
そういう縛りがあるんじゃなくて、
はい、
何か困ったことがあったらいつでも相談してくださいという、
うんうん、
いわゆるその職の方ですので、
はい、うんうん、
まあ、お子さんのことで気になることとか、
うん、
不安なことがあればですね、
うん、
まずその子どもさんが通われている学校に連絡をしていただいた上でですね、
はい、
ぜひともスクールカウンセラーに、まあ、ご相談をいただければ、
はい、
まあ子どもたちの助けにもなるでしょうし、
はい、
お父さんお母さん方自身の、
うん、
まあ、心の、まあ、軽減にもつながるんじゃないか、そういうふうに思います。
うん、なるほど、まあ、スクールカウンセラーというお仕事、身近な支援者という言葉もありましたけれども、まあ、スクールカウンセラーの方には子どもさんだけではなく親御さんも、
そうです、そうです、
何でも相談していいということなんですね、
はい、
はい、この時間は高知県心の教育センター川村所長にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。